じゃあ、でも話戻るけどさ、
うん。
時計台はなんでがっかりするの？
時計台ってどんなイメージあります？
ドーンってある感じ。
自然の中で、それがポンとあるような、イメージ？
いや、札幌だと街中にあるはあるんだけど、
うん。
時計台ですっていう。
まあ、そうね。
うん。
時計台ですと。
小さいっていう話は聞いてるんだけど、
そう。
思いのほか小さいっていう。
うん。
思いのほかちっちゃいし、
うん。
もう、なんだろう。ビル街の中に一軒ポツンってあるから。
そうなん
だ。そう。だから、極力、いろんなものが映らないように、撮るポイントが指定されてる。
あ、そうなんだ。
だこの格好を撮れば余計なもの、あんまり映りませんよっていう。
まあ、世で一般的に見る時計台の写真のスポットがあるわけね。
そう。
撮る角度が決まってるのって。
こっから撮ってください。スポットが決まってる。
まあ、あれなのかな、こう、かつてはさ、もうちょっと、その存在感っていうの、が、あったのかもしれないよね。
いや
ー
でも
周りの
そうなんか徐々にこう周りの方が開発されて
で
こう埋もれていっちゃったみたいなさ。
でも少なくとも俺が小学生の時だから、30何年前にはもうがっかり。
もっとだから50年ぐらい前。
そうね、周りにビルが何も建てなかったら、いやまあでも言うほどの建物でもないかな。それってまだ函館の公会堂とかの方がまだマシな気がするけどね。
バックトゥザフューチャーでさ、西部の街並みに時計台建てる時見てないかな。これネタ
ば
のさ、あのイメージだとしたら、その西部の街並みに時計台がこうドーンと立つっていう、でその目抜きの突き当たりがこう時計台になってるみたいな感じだったらさ、目立つ。それが100年ぐらい前みたいなさ、
だから今送ったら白黒写真ぐらいの頃だ
った。そう。
これだから、まあ、見えてるところ全部ビルだと思っていい。
この周りがね。
このイメージでしょ、やっぱり。その中では最先端というかさ、その時。
要はこの区画の写真で言うと、緑の区画があるよ、その建物の区画の。
この今見てるのこれ昭和26年の
写真ね。この左下の、この緑の区画の建物ある区画の、この左下のあたりから、撮ってくださいっていう話だ。それがベストポジション。
と指定なわけね。
そうだね。この写真はさ、馬がさ、こう、車を引いてて、その上に、これなんだろうね、薪の元の木とか、なんかそんな感じの積んで、運んでるもんね。
これは木材？
木材？
薪じゃないと思う。
薪だともっと細かくなってるか。
これだったら全然俺はこっちの方が映えるでしょって話。
うん。
この、公会堂の方が。
うん。まあでもな、これもなんだろう、パッと見て、ああ、がっかりっていうよりは、なんか、もうちょっとなんだろう、ストーリーを知ってから見た方が、ちょっと違う
のかもね。でもなく、その風景にこう、なんだろう、紛れちゃってる、それを見るだけだったら、がっかりするんだろうけど、その背景であったりとか、
うん、
この時計台が見てきたこの街の変化をこう想像するというか、
うん、
そういうものをしないと多分、ただがっかりして終わりだよね、多分。
うん、
街の移り変わりみたいなさ。
思い。さ、そう、修学旅行的なあれで、バス乗って、バスの窓から、ここが時計台ですって言われた時の、ボックス
さ。なんかイメージとしてはさ、なんかこう、昔の、その、お城の跡になって、うんうんうん、で、もう今は、その建物とか天守がなくて、石垣しか残ってない。
うん。さ。もう石垣すら残ってないようなさ、のとかもあるじゃん。
まあまあ石垣ぐらいは残そうよ。
残す、残す。
なんかそういう名残があるんだけど、でもほら、こう建物はないんだけど、うん、なんかそこはこう自分の脳内 AR 的にさ、うんうん、こう、ビジュアルを作るわけじゃない。
うん。
それと同じで、こう時計台も、この周りがなかった頃を AR 的にこう、うん、自分の脳内で作れば、ちょっとこう 見た印象が変わるもんね。
ああ。
なんならね、タイムラプス的な感じで、うん。
いや、それこそそんなことを言うんだったら、資料書くんですよ。
五稜郭じゃなくて資料館ね。
資料館。
うん。
資料館はもう本当にその、原っぱしか残ってない。
うんうんうん。
その、なんとなくの形というか、
うん。
あれだけが残ってる。
うん。
五稜郭はもう何、はっきりとその、
ああ、堀があってね。
そうそう。うん
で、土塁があって。
うん。まあ、でも本当に何もないけどね。
うん。
うん。
まあ、北側の守りの拠点だったのかな。
うん。
まあ、ちなみに、うちの実家が、あった場所も、
うん。
そこに、神社かなんかがあって、
うん。
そこが、資料閣と同じく、北側から、攻めてくる、
うん。
のを、防ぐための、見張りのための神社。その神社をその、使ってて。
うん。
で、そこにいた人たち、これはもうちょっとこっからはもう、なんていうの、本当かどうかは、信じるか信じないかはって話なんだけど、
うん。
うちの、その、実家の病院が、それこそ、それまで、まだいい時期だったから、
うん。
患者がバンバン普通に何もしなくても、一定数来てた時期に、何ってことなく、患者さんの数が激減したことが、
うん。
で、その当初、その当時函館にはその、霊能力者さんみたいな人がいて、
うん、
で、よくその、そこにこう、なんて、お参りじゃないけど、ただその時期になると寄付したりだとか、そういうのとかしてたんだけど、で、一回、見てもらうって話になって。
うん。
で、そして、その、こう、その、俺が中学生ぐらいの時に、もう、今度もおばあちゃん。もう、ちゃんこいおばあちゃん。が、来て、見た時に、あ、ここは神社だったんだね、つって。
うん。
北から攻めてくる人がいないかどうかを見てた。で、戊辰戦争が終わった時に、
うん、
その、負けたことを後から知ってる。その、自分たちはよ、ほら、守ってて、なんかその、戦いの中心がどうなってるかは知らなくて、
うん、
で、結果その場で自害をしてる人たち。
ああ、逆個体的なね。
そう、で、その人たちが、そのうちの一人が、病院の入り口の前に立っとる。こう、侵入しないように。で、あと、俺もその時期すごい、金縛りにあってて、
うん。
で、家の中も見てもらったら、うん、俺の部屋の入り口のところと、病院の入り口のところと、庭の入り口のところに、3人立って守ってそこ。
うん。
だから、その、悪い、あれが出てるって言って、払ってもらったら、もう患者さんも普通に来るし、金縛りもなくなったしっていう。あれはすごい経験だった。で、なんで、それがその時期に、要は発言したかっていう話なんだけど、
うん。
う
ん。
もともと小樽に住んでた、二俣家の長女。うちの父親の9人兄弟いるうちの長女、上から3番目なのかな、
うん、
の人が小樽にいて、で、まあ、当時結婚して小樽で蕎麦屋さんやってたんだけど、
蕎麦屋さん？
ん？
蕎麦屋さん？
蕎麦屋さん。
へ
ぇー。その人が蕎麦屋さんだったのね。
うん。
で、俺も幼稚園の頃、かすかに覚えてるのは、あの、駅前のドンキホーテル。小樽。
うん、うん、うん。
あそこの、あの、地下に、蕎麦屋さんがあって、で、俺の幼稚園バスがそこら辺に止まって、その蕎麦屋さんで親が迎えに来るのを待ってた。
あ、
で、そのおばさんたちが、息子さんといる栃木に移ったあたりから、
うん。
目が開かなくなった。もう、あの、こうやって、まぶたをこうやって指で、上げないと、閉じちゃう、
うん。
で、あの、ボトックスとかもやったけど、ダメでって言って、その、おばあちゃん、霊能力者のおばあちゃんのとこに来たわけ。
うん。
それはさ、その、まあ、神社っていうか、お社っていうか、そこで、そのおばあちゃんがさ、払ってくれるんだけど、払い始めたら、おばちゃんじゃない声が出てくる、おばちゃんから。
お、
もう全然違う男の人の声。
あ、そっちな感じか。
うん。
どっち系なんだろうって。
その、要は、払おうとしてる相手が出てきてるっていうか。
うん。
で、話を聞いたら、過去その、二俣家の先祖に何かされたのか、戦って敗れたのかわかんないんだけど、
うん。
その人が死ぬときに、何代先の 人を呪ってやるっつって死んだらしくて、それがそのおばさんの時にこう発言して、であまりに強すぎて払いきれないんだけどちょっと抑え込むことはできたって言って、
うん、
その変な声うわーってした後スッて戻って、その後それまで本当にこうやってやんないと開かなかったあのおばさんが普通に目開いて、
うん、
まあしばらく経ったらやっぱりあの効力が薄れちゃうからまた目開かなくなっちゃった。まあ、本当にこういう世界ってあるんだなっていう、
うん、
それが来てからあの要は何て言うの、その強い負のものがついてる人がうちの実家に来たもんだからその場所を守ろうとしてる人たちが、
うん、
発言してしまったっていう流れで、で、まあ俺の中でその人を信じてるもう一つのエピソードが、
うん、
その将来この子たちはどうなるっていう、その兄弟三人を、
うん、
あのなんか見てもらった時に、で俺ちょ、まあ、中学生ぐらいだったけど長男だからおぼろげに、うん、両親の面倒を見てるのは俺だろうなって思ってた、
うん、
大人になった時に、
うん、
だけどさ二人とも知ってる通り一緒にいないじゃん、あの父親と、
うん、
でその時そのおばあちゃんが言ったのは真ん中の弟を指さしてこの子がお父さんの面倒を見てる、お父さんと一緒に父親の面倒を見てるのはこの子って言ったの、
うん、
俺そこちょっと引っかかっちゃう、ずっとお父さんの面倒を見てるのはこの子、あれお母さんはってちっちゃい頃思ってて、
うん、
いざ今になったら会ってんのね、母親いないからさ、
うん、
いなくなって、
うん、
あ、そういうことって思って、そこまで全部見えてて言ってんだと思って、まあ残念ながらそのおばあちゃんが亡くなった後、後を引き継いだ人はその能力は引き継がなかったね。
うん。
うん、だけどあのおばあちゃんは本物だった。
あ、
う、あ、ん。と思ってる。ちょっとお盆らしい話じゃない？
あ、そういうことがあるよね。
そういう、
うん、そうね。そうね、そういうこともあるかね。うん。
そう、俺もそれで完全に信じてしまってる。
え、今日そういう回だ。
いや、わかんない。
いや、ちょっと、さっきさ、タマさんが送ったこの公会堂。
うん。
うん。
すごいね、色鮮やか。
うん。きらびやか。
ああ、それそれそれ。
うん。
なんかこう、当時はきっとこんなだっただろうっていう復元感が。
うん、このこれはまた違うところだと思うけど、この
あ違う、
うん、そうでこのあの公会堂はさあの、うん、昔のさ、
うん、
なんて言うんだろうな、貴婦人とかさ、
うん、
っていうようなあの格好わかる、あのなんだろう、
ラッシーな感じ、
スカートみたいな履いて、なんか、うん、ああいうのもあの 貸し出してくれる。
ああ、なんだろう。ちょっと言い方にあれがあるかもしれないけど、コスプレできるってこと？
そう。当時の、うん、いわ文明開化の頃の、開港した当初とかの、その、なんていうの？様相というか、
うん。
の、服装をして写真撮れる。結構、なんだろう。撮ってる人はいるよね、観光に来て。
うん。なんか、しょうがないとこうね、女性はさ、そういう服が、いろんなさ、こう、色があったりとか、形があったりするけど、うん、なんか、男性って変わんないね。
男性はね、たっ
と。うん。
ああ。女性とかはもう本当になってドレスというかさ。
うん。
ああいうのとかも綺麗してるから。
うん。
タクシーとか、軍服みたいな、あれなのかね。
なんか、タクシーとか、
モーニングか。
女性です
か？うん。エビ服ね。
うん。なんでモーニングって言うんだろう。
なんでだろうね。
ちょっと調べてこう。ね、あれ、だって大体夜着るでしょ。そういう問題じゃねえか。
まあ、今はそうですね。いや、でもこれ、いや、モーニングはモーニングに着るんだよ。
そうなの？
うん。
モーニングなんだ。あ、昼の礼装なんだ。
うん。
ああ。朝の散歩服から始まったらしい。
うん。
へえ。
だから夜着てるのはおかしい。
で、エンビー服が夜なんだ。
なるほど。二つに分かれてるのが、もう、塩ビ服で。
そうそうそう、
分かれてないのは、モーニング。
うん。
へぇー。そうなんだ。へぇー。機会はないよね。
なんかこの辺りのジョナサン・ジョースターとか
ね。そうだね。
時代と。
何をしてるのだーって
。いや、まあなんかこういうドレスコードの場面っていうのは縁がないけどね。はい、いや、でもね、一回ね、一生のうちに一回ね、こう、ニューイヤーコンサートを行ってみたいと思うんだよね。
ああ。
そうか。
ビーンフィルムね。
いやー、でもなー、ちょっとなー。ちょっと難しいな、これ。キーが高いよね。
あ、でも、それこそ俺、それだったら、大工を聞きに行ってみたい。
ああ、年末。
そうそうそう。
ね。
う
ん。あれだって、やる意味というかさ、あれはな、どっから入ってんの？
大工？
うん。年末じゃん。
うん。
あれ、なんで？なぜ年末に大工の静かになっちゃった。
ちょっとみんなこう調べにかかってる。なぜだ。
ああ。ああ、そういうこと。
全然俺調べてない。答え待ちなんだけど。
だからもともとは第一次世界大戦の後に、ドイツで、その名門のオーケストラが、なんかこう大工を演奏してって、なんかこう平和を願うみたいなところと意味をかけて、なんか、始まったみたいな。
それをまあ年越し。
まあそれがまあ日本戦後になって入ってきてみたいな。
やっぱ年末にやるもんだみたいな。
うん。
あとは、その、戦地に向く学生たちに壮行会で演奏されたのが、歓喜の歌で、っていうのも書いたんで、
そうか。
あとここに何かあるかなって、ね、まあクラシックに限らず、この時期はこういう曲がお約束みたいな、あのなんだ夏のチューブじゃない。なんか、これを聞くと、この地図だな。
それこそでも、だってさ、大空からの流れでさ、お正月があるじゃん。まんまじゃん、題名が。あれって逆にすごいよな。
隠し芸大会のテーマ。
そうそうそうそうそうそう。いや、あれすごいよなと思って。
うん。
お正月、あと、なんだっけ、あれ、童謡じゃないの。
なんか、俺今調べたら全然期待外れな感じだった。
ないない。
だからそのさ、なんかそのまあ、季節、歌みたいなので入れたんだけど、そのなんか、送ってみたら、その、それイメージは年末大工みたいなさ、感じだと思ったらさ、もう一曲目があれだったもんね。千本桜だったからね。そういうことじゃないんだよね、と思って。
うん、
あと楽園ベイベー。いや、そちらのとね、と思って。
うん。
そういうことを俺は言いたいんじゃなくて。もうさ、ここら辺さ、もうちょっと頭良くなってほしいよね。今この、調べてる順番でさ。
うん。
それを調べたいとは思わないだろう。
うん。
正月、正月なんだ。まあ、夏にお正月の話するのもどうかとは思うけどさ。まだ全然なような感じだけど、8月過ぎたらもうお正月、大晦日だっつって
。いろんなものすっ飛ばして、う
ん。いや、もうでも夏が過ぎたらもう入る。早くもうね、お正月来ちゃうからね。
そうね。まあ、なんか、あっという間に涼しくなって。涼しくなったかなと思うとなんか寒くなって。
あっという間に大晦日ですよ。
ね。
ね、夏はさ、ずっと暑い感じがするけど。
そう、なんかさ、いつまで暑いのが続くだろうとかって思うよね。
言ってっともうすぐ寒いんだよ、マスターなんか。
そう、寒い。まあ、夏も冷房で寒いんだけど、僕は。
多少は。
うん。ね。これ、今日明日ちょっと研修なんだけどさ。
おう。
一枚羽織るもの持っていかないとね、ダメなの。
お。カーデガンおじさんになってるわけだね。
いや、一応ジャージみたいなやつ。グスネの。カーディガン、本当におじさんじゃん。
いや、だから、カーディガン。
まあまあ、おじさんだけどね。
まあまあ順当におじさんになってんのかな。
うん。
いや、まだでも本当全カーディガン似合わないからな。なんだろう、カーディガン似合うって。
結構仕事で着てたけど、まあ今でも着てるけど。
カーディガンね。意味がわかんない。意味がわかんない。
なんか一枚長 T 着てカーディガンを着て、さらにもう一枚着ると保温されていい。
ああ、そう。保温の必要がないからな。
そうだね。
申し訳ない感じだな。
なんか僕は少なくとも体感は保温しておかないと抹消がね、冷えるから。
体感温度というかさ、
うん、
違うよね、マスターってやっぱり。
違うよね。
申し訳ない感じになるよね。
でもなんかその割には暖房使わないんだよね。
ああ、そうか。
着てどうにかしちゃう、しちゃいたい。
なるほど。
暖房は暖房で乾燥するし。
電気を使っての暖房があんま得意ではない、
うん、
だったら寒い方がいいかなっていう、
うん、
タマさんのところはね、冬になったらそんなこと言ってられないだろうけど。
そうね、
精神関わるからね。
いやー、もうそこもさ、なんとかしてほしいよね、その朝ストーブつけっぱなしで行くとえらいことになるし、
うん、
お金が、
うん、
かといってそんな細やかになんだろう、そのなんだろうな、ちょうどよく設定もできないし、
うん、
そうか、かといって帰ってからつけるってなると40分は外と変わらんかって。
環境は何だろう、こうスマートフォーム的な感じで、ね、それこそ外から遠隔で、
うん、帰る前にねちょっとつけとけば、
うん、これを忘れるんで。
あ、それはタマさん、タマさん大変だよ。スマホ変えないと。
なんで？
OS が非対応になると思った。
え、セブンが？
うん。
いつ？
いつだろう、今度の大型の。
近じゃね。
いや、その9月を待とうと思ってたんだけどな。いや、確かにね、もう、とっかえたバッテリーも弱ってきてるから。
早くね？
1年ぐらいだ。でもね、それはね、とっかえるときに言われた。バッテリーを新しくするっていうのは、
うん、
心臓を取り替えるようなもんなんだけど、
お、
そもそも、心臓を新しくしたとて、ボディはおじいちゃんですよ。
うん。
だから、が落ちません。うん。まあでも反発の声が上がってやったらもうちょっと大丈夫だった。
いやなんか、これはね、
に対応させるよりは、
チップセットの問題らしいっすよ。
え、じゃあこれもマジ変えなきゃダメなんじゃない？これ何？これ、さあ。
うん。いや、まあだから、まあ、アップデートができないっていう話なんだけど。
アプデができなかったらデータ移行できないよ。
ああ、可能性としてはあるかもね。最新のに入れて。そうそう。
最新のにしないと。
ちょっと早めにやっとかないとダメじゃん。
うん。
え、もうじゃあもう、キンキンじゃん。もうなんかもうなんなら今週末ぐらいの。
早っ。
やるんだったら。
なんかそこのなんだろう、決断と行動の速さがすごいよね、タマさんね。
いや、だってもう9月になったらさ、
うん。
いつも9月じゃない合ってるの。
一応なんかリリースネット、そうだね、9月。
ねえ。だからほら、うん、もう、ない。
新作、
うん。
と前後してみたいな感じだよね。
いや、ってことはもう最新機種じゃないことは確定だな、これで。うん出る前に買うんだから。え、じゃあ何がいいの？え、もう今全部ボタンはないの？
サイドにはあるよ。違う。
あれがないんだ。
写りボタンが欲しいの。
あ、いや、なんていうの、その、ホームボタン的なやつ。
うん、ない。
ない、ない。
ね、
今一番新しいのが14。
3。
13。
うん。
でも iPhone14 が2022年秋に発売されてます。
うん。
で、それが出た時にはもう遅いって話だった。
まあだからそこら辺がギリギリいけるいけないみたいな。
うん。救済措置的なものはあると思う。
うん。買えるんだったらどうにかするよ。だから買えねえ。
これはなんだ。
なんせ、今、ね、こう、円安の影響で、ね、お値段も上がりましたからね。
待った方がいいのか。
いや、
こうじゃないかな。
うん。
あ、でも指紋認証14で復活するかもね。
かもね。
必要？
まあ、マスクしてるとねっていうのは。
いや、マスクも今あれじゃん。
まあまあするんだけど、マスクの形状によってさ、
うんうん。
やっぱしたりしなかったりって。
いや、ところが。iPhone14 マスク着用時でも画面顔認証でロック解除可能。
いや、それは今でもできる。
今もしてるよ。
あ、そう
なんだ。なんだけど、サージック、普通のサージックだっていいんだけど、N95 とかしてるとね、いまいちなの。
いやー。
ということで、Apple Watch をつけているっていう。
あー。
あ。
なんか、話が戻ったな。数回前。
まあそうなの。でも iPhone14 は俺がずっと言ってるカメラが平坦になる。
ああ。
ジョブスは絶対こんなにしないって俺がずっと言ってた。
そういうの言ってるね。
カメラの出っ張りがなくなる。
まあ、いいんじゃない？こう、14狙いで。
14来る頃に。
大丈夫。
いや、でもさ、今さ、使っててさ、じゃあ14が出た時にはもうすでに時遅しですよ、だったらさ、7使ってる人はもう今13を買うしかなくなるわけじゃん。
そんなにいないと思うの
もっとこまめに変えてますよ、皆さん。
いや、俺もこまめに変えてたんだけどな。なんでこれだけこんなに、ずーっと持ってんだろう。もう割と、その2年縛り終わったら変えよっかな、ぐらいの感じだったんだけど。
でもね、だんだんなんかそういうの、新しいものに対しての、なんだろうね、こう、チェックがだんだん鈍くなるよね。チェック、まあ、で、チェックはするんだけど、そこが行動に結びつかないっていうかさ。
へえーで終わっちゃう。
そうそうそうそうそうそうそう。
あ、でも出るんだ新しいのみたいな。
それさ、13と12は何が違う？
13と12は大きな違いはないけれど。
ないね。13とステータス。
でもなんか思いはね、どうさ、だよね、こういう風に見出しちゃうとさ、
うん。
いや、でも、13と14だったら14待った方がいいって書いてあるし。じゃあ14と15だったら14じゃなくて15まで待った方がいいんじゃねみたいな。
そうやってエンドレスになったね。
うん。まあ、そうやって今までやってきたわけでしょ。
うん。
じゃあ、13、15でいいんじゃないかな、そしたら。
うん。
うん。決定。
今週は。いや、でも、せっかく出るんだったら14ちょっと待った方がいいね。
いや、そうなんだよ。
あくまで、さやきが。いや、だから、15の時には、14の時には、もう、あれですよ。手作業ですよ。
いや、でも、
あ、無理無理無理無理無理無理。
あれじゃないの、そこまで無理じゃないと思う、多分。クラウドでアップロードしてれば、バックアップ取ってればいける。あの、ホーム画面がそのまま移植できないぐらい問題。
まあ、それ別に iTunes 経由じゃん。
うん。じゃあ、ほら、書いてる。
iTunes がもう、ね。iTunes、あれじゃなかったっけ？もう対応しなくなっちゃったっけ？
あ、そうなの？
違うんだよね。それ
ってさ、全然使ってないからわかんない。
それさ、ずっとあれなんだけど、いつになるのって。
もうわかんない。つなげてないよね、確かに。
うん。まあでもこれ3人ともね、こう、同じアップルで使ってるからこの話題になるけど、誰か1人違ったらさ、
そうね。
こんなに盛り上がらないって
。
ちょっと1人置いてかれちゃうからさ。
アンドロイドなんだよね、とかってなっちゃうよね。
まあそんなわけで、頭さんは早々に秋まで9月まで待って14に帰る。
そうね。
いうのが今週の結論でございます。
まあこれを機に、
あ？あ？とか言ってさ、新しいのすぐ手に入らないもんだよ。
そうよね。
そうよね。
いや、もうこうなるとめんどくさいけど、もう13で15だなってなっちゃう。
13だったら別にあるでしょ、在庫。
うん。したらもう明日でいいんじゃない
？明日時間がない。
じゃあ週末でいいんじゃない？
週末。うん、
か、久々に機種代がかかる。まあしょうがない、こればっかりは。よく頑張った。あ、分かった、思い出したわ。なんで iPhone 全部使ってるか。一回割って本体が新しくなってるから。
ああ、
それで替え時を逃してみる。新品に側変えたからっていう理由で。
なるほど、新しくなった感を味わっちゃったからか。
そうそうそう。だからそのまだもったいないよねってなっちゃった。
なるほど、そうか。
ほら、週末何もなそうね。うん。今週じゃないとダメだね。来週は、万が一にもワクチンで死んでる可能性がある。
大丈夫でしょ。
まあね、今までなんともなかったからなんともないと思ったけど。まあ、この次の回でどうなってるか分かるんじゃないでしょ
う。そうだね。ああ
。次回じゃあ、それでね、どうなったの、うん、ご報告ということで。
そうですね。
後半へ続くみたいな。で今週の問題どうしようか。
今週の問題で。
今週の問題ね。13にするか14にするか。
そうね。
最後じゃん、また。
最後、また最後。時計第13。
最初と最後。
つないただけます。全然面白いの出てこない。うん、クラーク像はどうなの？全然話にも出てきてないけど。
クラーク像はね、
2体
ぐらいあるかな。
ああ。モーニングは朝着るんだって。
ああ、いいね。いいとこ出てきた。さすがマスター。
それでいきます。
それで、はい。
それで、お願いします。
では、今週はこの後で。
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
はい、ありがとうございます。